ひばりクラブ及び落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。研究もそうですし、仕事もそうなんですけども、あることが解決せずにですね、もうずっと悩んでたのがパーッと開けることがあるんですね。で、去年から非常にそれが多いんですよ。その前の年に非常に苦しんだこともあって、それの影響もあるんでしょうね。ぐっとその明るくなってくるという感じがしますね。何でも世の中ってのは波がありまして、本当に人生って波ありますね。僕は今は、もともとクラシック好きなんですけど、ちょっと引っかかりがあって、なかなかなんですけど、最近はですね、クラシック好きのナコっつったかな。なんか人の解説を聞きながらクラシック聞くこと多いんですけども、そのヨーロッパの有名な作曲家をずっと聞いてもですね、やはりどの人にも波風がありますね。順風満帆な人生で最初から最後まで終わったっていう作曲家もいることはいますけど、いることはいるっていうぐらいですね。私も、日本の誇り、保守とは何か。これ03回になる。いやもう保守っていうのをどういうふうに考えればいいのかっていうのがですね、なんとなくパシャッとしてなかったんですけども。この前、常念さんかなんかが、ウィルの編集長っていうかな、なんか、ネットやってる人と対談してんのを聞いてね、保守とは何とかだって言ってんのを聞きまして、その瞬間に私ね、僕は違うんですけどね、別に常念さんと違ってもいいんですけど、違うことを思いついてね、僕が考えてる保守ってのはこれなんだと思ったんですね。それが日本の誇りなんですよ。保守っていうのは日本の誇りを元に生きること。これが保守だっていうふうに、その時も本当に瞬間的に思いましたね。そしてそれから、一週間ぐらい、あれこれと考えて、やっぱりそれに違いないと。いうことで、このシリーズを始めたんですね。ですから、非常にスムースです。昨日は一平卒ってね、一平卒のが本当に日本の誇りでもあるし、保守というものは、一平卒によって体現されているなと思ったんで、2回目に一平卒で出したわけですね。それで、今度、旅籠の女中。実はこの旅籠の女中の話はですね、今から10年ぐらい前か3年ぐらい前かにですね、出したらね、すぐ反撃が来たんですね。そのことも含めて、日本の誇りとか保守というのはどうかっていうことをお話したいというふうに思います。かなり前のことなんですけど、江戸の旅館に、江戸時代のですね、江戸の旅館じゃなくて江戸時代の旅籠ですね。僕の記憶ですと、なんか東京を出て東北の方に旅行に行ったイギリスのご婦人が、割合早いうちに、泊まった旅籠でしたから、なんか感覚としては日光とか、なんか宇都宮とか、そこら辺じゃないかなっていう記憶があるんですけどね。この記憶については後でお話します。旅館に、旅籠に泊まったイギリスのご婦人がですね、これは僕はイザベラ・シッドマーだと覚えてたんですけどね。わかんないです。で、とてもいい女中さんでしたので、次の日の朝の出かけに、金子を少し心づけとして包んでですね、いや本当にありがとうございました。あなたに親切にされて、とても良かったって渡したらですね、その女中さんがそれを返して、私は自分のするべきことをしただけであります。したがって、お金をいただくわけにはいきません。とこういう。それに今、イギリスのご婦人はもうびっくりしてですね、日本の素晴らしさを感じた。というようなことが書いてあるように記憶しております。私が非常に慎重に言うのはですね、実はこの女性の旅行記がですね、どなたのものだったかを僕間違えてたいたらしいんですよ。わかんないんですけどね。僕はイザベラ・シッドマン日本の旅行かな、それともイザベラ・バードだったかな。確かイザベラっていう人が二人ですね、一人はアメリカ人で一人がイギリス人だったような気がするんですが、それが明治の初期にですね、これも明治の初期だったと思うんです。江戸の末期と明治の初期っていうのは非常に似てるんで、例えばモースですね。有名な貝塚のモース。この人はまあ非常に日本を好きだってずっと滞留した人なんですけども、大森の貝塚を発見した人ですね。当時、横浜から新橋まで初めてできた汽車が通っております。それを見てて、ちょうど大森ぐらいを通るときにですね、陸の方向いてたんですよね。海の方向いてたら海しか見えなかったと思うんですけど。陸の方を見たら、あそこら辺はですね、元から鈴ヶ森の形状なんかもありましてね、それから貝塚なんかもあったわけですね。ちょっと江戸の汚いものを捨てるところっていうか、そういう感じなところなんですね。今はもう本当に都会中の都会ですけどね。で、そこで貝塚を見つけて、それが後の 貝塚の発見、それから日本の古い歴史のつながりを作った人で、非常にモースのですね、日本発見じゃないかな、なんとか日本を書いた本があるんですよ。あれ熱い本でね、日本の住まいだ。そういうのを読んだりしました。ですから、私があと、そういう江戸時代の、とか明治の終わりか、江戸の終わりから明治の始めっていうのはもう読むべき本が山ほどあるんですよ。それのガイドを最初にしてくれたのは、一番下に書いてあります、渡辺教授さんって、この人はまあ立派な人で、直木賞作家だと思うんですけどね。お会いしたこともある。渡辺教授さんの講演を私が聞きに行って、そこで挨拶をしてですね、すいませんけど素晴らしかったと、雪し日の面影っていう本出しておられる。こんな熱い本ですね。それでも非常にそれに感激しまして、それで東京で渡辺さんはですね、記憶では熊本の方だったと思うんですね。それでお話ししたらどうぞお使いくださいということで、渡辺教授さんのご本からとは書いてありますけど、もう無断でお使いくださいとこう言われたんで、それもとても感激しました。僕も著作権っていうのは主張してないんですね。まあ著作権のことは別の機会に述べます。それで、そのまあ学者の頃は自分の専門なんか出典を示さなきゃいけないんで、メモ取ったりなんかしてますけど、まあ普通こう自分の教養のために読むときにわざわざメモなんか取ってないんで、多分渡辺教授さんの雪氏の面影のあそこら辺に書いてあったかなとかね。それから確かあれイザベラ・バードさんの旅行記かなんかで、東京、江戸を出たすぐのとこだったかなっていうぐらいなんですね。でそれを書きましたら、この女中の話を、すぐ反撃が来ました。今この私が日本の誇りという保守とは何かっていうのを書こうとしてるのはですね、このシリーズの一番に書いたように、こう言葉とか人にこう話をするとかいうのは別にその人を批判するためにやってるわけじゃないんですね。ですからそれをちょっと飯山あかりさんもね、まあ外国の生活なんか多かったから日本文明というのをよく知らないのかなと思ってですね、もう飯山さんの今言っておられることよりか飯山さんの未来が大切なんだと、あんまり人を非難するのを踏み込んじゃったらダメになるかもしれませんよっていう意味で僕は飯山さんのことをちょっと批判してんであって、飯山さんの将来は非常に期待してんですよ。まあ、非常にある意味で活発な女性ですし、外国のこともよく話されるってことで、僕とは意見違います。意見が違うということとその人が立派かどうかって違いますからね。で、何を言ってきたかったら、これはイザベラ・バーズだったかイザベラ・シッドマンだとか僕書いたのはそれ違うと、自分は力始まりもう一回読み直したけども片子の女中の話は出てこないって、まあこれは非常にありがたいんですよ。僕もその後ちょっと自分でも本読んでみたんですけど、ちょっと見当たらなかったんで、もしかしたら僕の錯覚かな。だけど話はクリアに覚えてますんでね。どういう話だったかっていうと、女中がお金を受け取らなかった。ね。だってそれでイギリスのご婦人がびっくりしたのは当然なんですよ。イギリスは日本文明と違うんです。差別階級なの。差別があるんです。昔から。奴隷もいますしね。それからイギリスに行って食事なんかしたらすぐわかりますけど、イギリスのレストランって床を掃除する人、机の上を拭く人、と、それからシェフなんかとも全然格が違うんです。人間じゃないんですよ、同じ。だから、例えばそこにその人にちょっと水持ってきてくれないですかって言ったら、返事もしません。なんでかって言ったら自分は床を掃除する人ですからね。で、そのうち誰かに頼んだら、ボーイが水を持ってきます。そして、シェフはまた違うんですね。料理の内容はこのシェフなんですね。完全にも顔つきも違うし、体型も違うし、着てるものも違う。だけど日本は全然文明が違いますね。日本のね、高校生みたいな、女子高校生みたいなアルバイトでやってても、それはね、専門家と同じなんですよ。ね。何か僕が間違って頼んで、あ、わかりました。大将に言っときますから。こうちゃんと繋ぐんです。まあなんだったらもう聞いちゃったりするんだ。で、もっと僕が関係したのはね、これはもうそれこそ50年くらい前の話ですから、どこに書いてあったなんて言われても困るんですが、これは多分ね、あの頃ね、佐藤八郎の漫画かもしれないですね。料理屋に入った二人ぐらいか三人ぐらいの男がね、席に座って、いっぱい飲み屋に座って、そこにいたおばあさんに、ちょっと悪いけどビール持ってきてくれるって言ったらね、おばあさんは、はいって言うんです。それで、二本持ってきたり三本持ってきたりするんですよ。あのね、二三本持ってきてでもいいらしいんですよ。今ね、日本の飲み屋でね、2、3本って言ったら、2本ですか、3本ですかって聞くとこあります。 だけど、ちょっと前はそれ聞きませんでした。それでですね、これ佐藤八郎の漫画の中に書いてあったか、それとも別の、そのあたりで僕が、これなんだろうなと思って調べたりなんかするもんですから、どっちに書いてあったかわかんないんですけど、それでその飲み屋のおばあさんがね、なんで2本持ってきたり3本持ってきたりできるのかと。欧米だったら絶対できません。2本と3本と区別しますよ。2か3かね、英語だったら。スパイとかね、言わなきゃダメなんですよ。それでね、これは本当に日本文明のもう非常に特殊なことなんですね。僕はよく言うのに、窓を開けてくださいっていう時、窓を開けてくださいっていう時ね、英語だとね、あ、ウィンドウかね、ウィンドウズかなんか言わなきゃいけないんですよ。そんなのどうでもいいんですよ。その人の様子を見て、これは暑いから窓を開けてくれって言ってるのか、ちょっと匂いがするから窓を開けてくれっていうのか、その時に窓を2つ開けなきゃいけないか、1つ開けなきゃいけないかっていうのは、日本は相手に下駄を預けてるんですよ。これが日本の素晴らしいところなんですね。だから僕、飯山あかりさんにもちょっとお話したのはね、自分だけのことを考えずに、相手にも渡す。だから僕は、飯山さん、ちょっと挨拶がねって言ったんですよね、アリモチャンネル。それはどういう意味かって言ったら、挨拶が十分だったか不十分だったかがわかるのは、自分だけじゃないんですよ。挨拶したのは、飯山さんの方でしょ？僕はそれ、聞いた方ですから、聞いた方が不十分だと思うかもしれないんですね。いや、実は細かく、僕は飯山さんとの出会いを覚えてますから、ここの挨拶はこうだった、ここの挨拶はこうだったって説明しようと思ったらできますが、そんなことしたって無駄なんですよね。飯山さんとして、あ、武田先生は、私の挨拶は十分じゃないと思ったんだなと。私としては十分に挨拶したつもりだけど、こう感じるのがこれ日本文明なんですね。で、日本文明ってのは常に主語を抜いたり、単数複数言わなかったり、過去形もはっきりしなかったりするのは、これは別に脳は足りないんじゃなくてですね、これは僕が今力入れてる落語ってやつなんですけども、生物には以心伝心っていうのは必ずあるんです。その以心伝心の幅をね、どこに置くかっていうことなんですね。で、今日の片言の話はちょっと違いますが、これはそういう日本文明の全体の中でできている話なんですね。つまり日本の女中さんっていうのは、その頃の女中さんはもちろん学校行っておりません。小学校行くだけで女なんか行くなっていう時代ですからね。それでしかも、片言の女中に、もう8歳ぐらいから、上がるんですよ。それ最初はもう、下女だからね。玄関先掃除したり、お客さんが上がってくると、もうちょっと経つと、お客さんに足をね、洗うんですよ。その足の洗う桶がありまして、それもちゃんと言葉ありますけど、それこうやって、それで、でっちなんか、おなんとか、あげて、あげなさい、とかって言うと、はい、っつってね、そういう10歳ぐらいが出てきて、それで、足を洗って、それを拭いて、それで客をあげるんですね。草履なんか、草履じゃなくて、わらじ履いてますからね、普通は。だから足は汚れてるので、それを、ね、そのまま上に上がってもらっちゃ困るって、日本は部屋の中すごい綺麗ですからね。ですから、日本はもちろん、伝染病も少ないわけですね。まあ、今日は話がどんどん広がっちゃうんですけど、で、ですから、その女中さんはですね、おそらくは普通の生活っていうと、6歳か7歳までは、妹をおぶさってるんですよ、弟が。これはね、非常に重要な根拠があるんですね。子供は神の子。大人みたいに自分だとか嘘をついたりするような人が子供を教育しちゃいけない。子供はやっぱり子供に教育させちゃいけない。なぜかっつったら子供は心が綺麗だから子供を教育するのは心の汚い大人に教育させちゃダメだっていうことなんですね。まあ一つ一つ意味があります。で、その受注さんはお金を受け取らなかった。しかしそのイギリスの貴婦人は、それが理解できなかったんだ。人間はお金が欲しいと思っていると思ってる。これヨーロッパの考えだ。日本はお金は欲しくないんです。自分の人生を歩きたいんです。この女中さんもそうなんですね。自分の人生として、旅籠の女中ですよ。それも若い女中だ。使い走りをさせられてる女中が、やっぱり自分の人生っていうのを分かってる。人間はどう生きるべきかって分かってる。お金じゃない。私の人生っていうのがあるんだ。それを一番大切にする。それで、僕がこの話はね、この3番に出そうと思ったんですが、今のね、日本人はね、それこそやっぱり、今だけ金だけ自分だけなの。そこに人生が何もないんです。この自分だけっていうのも自分の人生じゃないんです。 自分が美味しいワインを食べれるかとか、人よりか美味しいものを食べれるか、いいとこに住めるかっていう、そういうくだらないことなんですよ。自分の人生で世の中に何をするのか、何をするのかっていうのも最近はね、なんか東大の教授になったらいいとか、議員になったりって違うんですよね。その裸の女中さんであれ、まあ、もう一つ日本文明の話がありますけど、川の渡し船の船長であれ、自分の人生を送るのに、まあ、こういう言い方もありますよ。宗教がある国はね、神様から与えられた仕事って言ってもいいんですね。日本は神様は全部自然ですから。人間が自然を汚すなんて言うけど、これは日本文明じゃないんですよ。日本文明ってのは人間は自然の一部っていう考えですからね。自然が自然を汚すなんてことはありませんから。そういう日本文明の中で、自分の人生にとって何が大切かっていうことなの。女中さんは毎日大変ですよ。朝早く起きて掃除して、ね、それでご飯の世話もして、もう洗濯もしてってやって、くたくたにくたびれて、旅籠の一室の北の方の狭い部屋に布団かぶって寝るんですよ。それが幸福なの。それが日本人の幸福なの。これがよくわかる。一平卒もそうですね、昨日話した。一平卒の心とか、この女中さんの心っていうのを、今の日本人が分かったら、絶対に日本は繁栄します。今問題にしてる財務省の道とかね、そんなの全然出てきませんよ、まず。そんな話が出てこない。で、僕はこの時にすぐ反論が来たんです。伊沢よらしともじゃないんじゃないか。私は全部そこ読んだと書いてない。まあ、もちろんこの人は、僕の間違いを直そうと思って言ってくれたんだから、それに対して嫌な気持ちはしてませんよ。だけど僕は、いや、そんなことしていただかなくて結構です。ただね、自分は違うと思うぐらいでいいですと。それよりか、もししていただけるなら、その私がしたこの女中の話が書いてある本を教えてくれれば、そしたら、それをみんなにも言えるでしょ？間違ったままじゃちょっと僕もね、辛いし、僕もね、一応ね、本パラパラって見てみたんですけどね。確かにそこにもなかったんで。だけども、イザベラ・バーズなりイザベラ・シットバーの別の本に書いてあるかもしれないんですよね。彼女たちの話っていっぱいあるんですよ。桜をですね、ワシントンのポトマック川のほとりに植えたのもどっちかだったような気がするんです。違ってたかもしれないですね。だけど、その時代の女性のどなたかなんですね。まあ、やや力のある人だったかなと思ってるんですね。だけど、それいちいち思い出したら僕はね、人生で読んだ本を全部ね、手元に持っとかないかんで、そういかないんですよね。だけど僕はそれでその人を文句んじゃなくて、これもですね、日本人の心、ありがとうございます。だけど、もしできれば分かったらね、私の言った名前が違ってれば直してくださいと。この人だと言ってくれれば、それから僕の話は。で、それがですね、全体の日本人に通じるんですね。僕は技術の方を仕事してましたから、一言加えますとね、日本の製品が間違いないのは、隣の行員が間違った時に、その隣の行員は注意するんですよ。ちょっとお前そこ違うぞ。だから、ちゃんとした製品ができる。アメリカね、僕工場知ってるんですけど、注意しないんです。なんで注意しないかって。自分と会社の契約上の仕事じゃないから。その人教育係でもなんでもないから。隣の行員が間違っても構わないんだ。だけど日本はやっぱり素晴らしいんです。日本文明ってのはね。そういう細かいとこまで素晴らしいんですよ。どうしてかって言ったら、その注意した、行員はね、行員って工場の従業員ですよ。行員は、自分が会社とどういう仕事の約束をしてるかなんてことじゃないんです。今のプロ野球そうですよ。そうじゃないんです。社長のつもりなんです。それから日本人のつもりなんです。日本を背負ってる。首相のつもりなんです。だから日本の製品がそんな欠陥があっちゃいけないと、あいつ昨日飲みすぎて二日酔いなんだから注意してやろうと思って、おいちょっとボルト忘れてるぞって、ね、こう言うんです。素晴らしいんです。だからね、今ね、会社は契約して仕事の内容をはっきりさせてね、やんなきゃいけないんだ、日本は古いんだって、全然間違った、もう一回勉強して出直してくれっていう感じですね。ということで、今日は旅籠の女中、その人が金子を断ってね、これは私の仕事ですと言った、この気持ちを今の国会議員、東大教授、文化人、ビジネスマンはぜひ持ってもらえ、その方がいい人生を送ることができると私は思います。